お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは罪のための生贄に関すること、罪禍のための生贄に関すること、そして和解の生贄に関すること。今日の聖書の箇所はレビ記6章24節から30節と7章1節から38節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記6章の学びを続けていますが、24節から30節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、罪のための生贄に関する教えは次の通りである。罪のための生贄は、全焼の生贄がほふられる場所、主の前でほふらなければならない。これは最も聖なるものである。罪のための生贄を捧げる祭司はそれを食べなければならない。それは聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。その肉に触れる者は皆聖なるものとなる。またその血が少しでも着物の上に跳ねかかった時には、あなたはその跳ねかかったものを聖なるところで洗わなければならない。さらにそれを煮た土の器は壊されなければならない。もしそれが聖堂の器で煮られたのであれば、その器はすり磨かれ、水で洗われなければならない。祭司たちのうち男子は皆これを食べることができる。これは最も聖なるものである。しかし聖女での贖いをするために、その血が会見の天幕に持っていかれた罪のための生贄は食べてはならない。これは火で焼かれなければならない。キリストの十字架上での御業を語る罪のための生贄は、全焼の生贄が捧げられる場所で捧げられなければなりませんでした。全焼の生贄は、キリストのご人格を語ります。罪のために十分な捧げ物となるために、キリストは清く、傷がなく、罪のない方でなければなりませんでした。キリストの処女降誕が救いのご計画の中で絶対必要だったのはこのためです。この方は聖霊様によって処女に受胎された方です。キリストは私たちのために罪とされましたが、キリストご自身は罪のない方でしたから、この罪のための生贄は聖なるものなのです。主を死なせたのはあなたと私の罪であって、主ご自身には罪はありません。主は私たちのために罪に定められ、私たちの代わりに死なれたのです。さて、7章の学びに入りますが、これら2つの生贄に関して祭司たちへの指示が続きます。これは主イエスが私たちのためにしてくださったこと、そして今日、神様の右の御座で私たちのためにしてくださっていることの描写です。主は今も私たちを清めてくださいます。第一ヨハネ1章9節には、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと、主の大祭司としての聖なる務めが明らかにされています。さて、レビ記の本文に入りたいと思いますが、7章1節から7節。罪禍のための生贄の教えは次の通りである。これは最も聖なるものである。 財家のための生贄は、全生の生贄をほふる場所でほふらなければならない。そしてその血を祭壇の周りに注ぎかけなければならない。それから取った脂肪全部、すなわち油をと内臓を覆う脂肪、二つの腎臓と、それについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰等を捧げなければならない。祭司はそれらを祭壇の上で主への火による捧げ物として焼いて煙にしなさい。これは財家のための生贄である。祭司たちのうち男子は皆それを食べることができる。それを聖なるところで食べなければならない。これは最も聖なるものである。罪のための生贄と財家のための生贄についての教えは一つである。その生贄はそれをもって贖いをする祭司のものとなる。財家のための生贄の儀式は罪のための生贄と同じパターンに従います。この生贄は罪の行為のためのものです。捧げる人は生贄が聖なるものであることを思い起こさせられます。八節。祭司がある人の全生の生贄を捧げるとき、その捧げた全生の生贄の皮は、その祭司のものとなる。実際、動物の中で焼かれない唯一の部分があります。それは皮であって、祭司のものになります。これは、キリストの義によって覆われる、または主の義を着せられることを語っています。神様は、主イエスに満足しておられ、神様は私たちがキリストのうちにあると見てくださいますと、マギー博士は述べています。ローマ3章22節には、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありませんと書かれています。9節から10節。さらに、かまどで焼いた穀物の捧げ物全部、および鍋や平鍋で作られたものは皆、それを捧げる祭司のものとなる。また穀物の捧げ物で油を混ぜたものも乾いたものも皆、等しくアロンの子ら全員のものとなる。かまどで焼かれたもののすべてと、鍋や平鍋で作られたものは皆、祭司のものとなりました。11節から12節。主に捧げる和解の生贄の教えは次の通りである。もしそれを感謝のために捧げるのなら、感謝の生贄に添えて、油を混ぜた種を入れない和型のパンと、油を塗った種を入れないせんべい、さらに油を混ぜてよくこねた小麦粉の和型のパンを捧げなければならない。ここで大切なのは、和解の生贄はあくまでも進んで捧げるものでなければならないということです。その理由は主に感謝をするためです。ヘブル13章15節にはこのように書かれています。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。不満や批判ばかりしている人は神様を礼拝するのにふさわしくないのです。13節から14節。なお和解のための感謝の生贄に添えて種を入れた和型のパンを捧げなさい。そのうちから各々の捧げ物の一つを取って主への奉納物として捧げなければならない。これは和解の生贄の血を注ぎかける祭司のものとなる。十二節では、和型のパンとせんべいは種を入れないものでなければなりませんでした。しかし十三節では、パンは種を入れたものでなければなりませんでした。なぜでしょうか。それは十二節では、私たちの和解の生贄としてのキリストを示しているからです。キリストには罪はありませんでした。主は種の入らないパンです。しかし13節では、和解に主が参加してくださることに対して、生贄を捧げる人が感謝をしています。その人の罪は許され、 神様と和解をしてはいますが、それでもまだその人の中にはパンダネである罪があるのですとマギー博士は述べています。15節から18節。和解のための感謝の生贄の肉は、それが捧げられるその日に食べ、そのうちの少しでも朝まで残しておいてはならない。もしその捧げ物の生贄が聖願あるいは進んで捧げる捧げ物であるなら、彼がその生贄を捧げる日に食べなければならない。残った余りを翌日食べても差し支えない。生贄の肉の残った余りは三日目に火で焼かなければならない。もし三日目にその和解の生贄の肉を食べるようなことがあれば、それは受け入れられず、またそれを捧げる人のものとは認められない。これは汚れたものであり、そのいくらかでも食べるものはその咎を負わなければならない。和解のための生贄は直ちに食べなければなりませんでした。両親の平安のため、また誘惑に打ち勝つために、私たちはいつでもキリストのそばにいなければなりません。さて、この章の残りからいくつかの節を選ぶことにしたいと思います。まず、レビ記7章19節から20節。また何であろうと汚れたものに触れたなら、その肉は食べてはならない。それは火で焼かなければならない。その他の肉ならば、清いものは誰でもその肉を食べることができる。人がその身の汚れがあるのに、主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。清くない人が和解の生贄を食べたなら、その人は民から断ち切られました。今日であっても、もしも神様との交わりに入ろうとするなら、その信者は罪を告白しなければなりません。続いて22節から23節と26節から27節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方は牛や羊、あるいはヤギの脂肪を一切食べてはならない。またあなた方のどこの居住地においても、鳥でも動物でも、その血を一切食べてはならない。どんな血でも、これを食べる者は誰でも、そのものはその民から断ち切られる。血を食べることが禁じられているのは、人が血によってあがなわれ、そのことが私たちが神様の前に受け入れられる基礎であり、また根拠であることを私たちが覚えているためです。また彼らは脂肪を食べることも禁じられていました。なぜなら脂肪は主のものだからです。28節から34節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、和解の生贄を主に捧げる者は、その和解の生贄のうちからその捧げ物を主のところに持ってこなければならない。その者は主への火による捧げ物を自分で持ってこなければならない。すなわち彼はその脂肪を胸に添えて持ってこなければならない。そしてその胸を奉納物として主に向かって揺り動かしなさい。祭司はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなさい。その胸はアロンとその子らのものとなる。あなた方はあなた方の和解の生贄のうちから右のももを奉納物として祭司に与えなければならない。その右のももはアロンの子らのうち和解の生贄の血と脂肪を捧げる者の受ける分としてその人のものとなる。それは私が奉納物の胸と奉納物のももをイスラエル人からその和解の生贄のうちから取って、それを祭司アロンとその子らにイスラエル人から受け取る永遠の分け前として与えたからである。アロンと息子たちと祭司たちは和解の生贄の胸と肩を自分たちの分け前として受け取りました。日本語ではももと訳されていますが、英語では肩と訳されています。胸はキリストの私たちへの愛を語り、肩またはももは キリストの力と強さを語りますとマギー博士は述べています。生贄は信仰と感謝と思って携えてくるとき、神様はお喜びになりました。詩編51編19節には、そのときあなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。そのときオスの子牛があなたの祭壇に捧げられましょうと書かれています。しかし一方、生贄が退屈な慣習として携えて来られたとき、またそれが汚染されていたとき、神様はお喜びになりませんでした。旧約聖書マラキ書1章7節から14節には次のように書かれています。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。あなた方は盲目の獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないか。足の苗た者や病気の者を捧げるのは悪いことではないか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよ。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられる。さあ、今、恵みを受けるために神に願ってみよ。これはあなた方の手によることだ。神はあなた方のうち誰かを受け入れてくださるだろうか。万軍の主は仰せられる。あなた方のうちにさえ、あなた方が私の祭壇にいたずらに火を点ずることがないように、戸を閉じる人は誰かいないのか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は仰せられる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。火の出るところからその沈むところまで、私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、香が焚かれる。私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。万軍の主は仰せられる。しかしあなた方は、主の食卓は汚れている、その果実も食物も蔑まれていると言って祭壇を冒涜している。あなた方はまた、見よ、なんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する。万軍の主は仰せられる。あなた方はかすめたもの、足の苗たもの、病気のものを連れてきて捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は仰せられる。群れのうちにオスの獣がいて、これを捧げると誓いながら損傷のあるのを主に捧げるずるい者は呪われる。私が大いなる王であり、私の名が諸国の民の間で恐れられているからだ。万軍の主は仰せられる。旧約聖書のすべての生贄は完全な安泰タイプを要求します。それはキリストのうちにありますとマギー博士は述べています。この安泰タイプというのは神学用語の一つで、旧約聖書において影として象徴されていたものが、新約において現実のものとなったという意味です。旧約聖書で神様が要求されている生贄は、キリストの十字架による生贄によって完全なものとなりました。レビ記に戻りますが、7章35節から38節。これはモーセが彼らを近づけて、祭司として主に仕えさせた日から、アロンとその子らが、主への火による捧げ物のうちから受ける分であって、それは彼らが油注がれた日から永遠の掟として、よよイスラエルの人から取って彼らに与えるよう主が命じられたものである。これは全焼の生贄、穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪禍のための生贄、飲食と和解の生贄についての教えである。これはモーセがシナイの荒野でイスラエル人に、 その捧げ物を主に捧げるよう命じた日に、主がシナイ山でモーセに命じられたものである。神様はここで六章七章の捧げ物の定めにおいて、アロンと祭司たちに与えられた指示をまとめておられます。さて、八章の学びに入りますが、今私たちは聖堂の祭壇を離れ、聖堂の旋盤に目を向けます。神様が罪人のために罪の質問をただ一度取り扱われたのは、聖堂の祭壇においてでした。でもそれは救われた罪人が完璧だという意味ではありませんでした。残念ながらその人はまだ罪を犯しました。ですから神様はその人を聖堂の旋盤に連れて行き、その人を清く保つために、神様がその人を洗わなければなりませんでした。イエス・キリストは今もタオルを腰にまとい、ご自分の血の聖堂の旋盤で私たちを洗い、私たちをすべての罪から清め続けてくださっています。イスラエルには祭司職があり、神様のもともとの意図は、イスラエル民族の全体を祭司の国民にすることでした。ところが、金の格子に関しての罪が、イスラエル全体が祭司の国民となることを妨げました。その代わりに一つの部族、レビ族だけが取られました。この部族の中からただ一人だけが大祭司として選ばれました。それがアロンでした。今日の教会は祭司職であり、キリストは偉大なる大祭司です。ヘブル八章一節には、私たちの大祭司は天におられる大能者の御座の右に着座された方であり、と書かれており、また第一ペテロ二章九節には、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですと書かれています。また、黙示録五章十節には、私たちの神のために、この人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのですと書かれています。将来、教会が取り去られた後、千年王国の時代にイスラエルが地上の祭司となると私は信じていますと、マギー博士は述べています。祭司の定義は人間の想像力に任されているのではなく、聖書の中に説明されています。ヘブル五章一節には次のように書かれています。大祭司は皆、人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄等を捧げるためです。祭司は神様の前に人間を代表するものです。祭司は人のために神様のところに行きます。預言者は神様から来て神様のために人に語ります。しかし祭司は人から来て神様のところに行き、人のために神様に語り、人を代表します。主イエスは預言者であり、祭司である方です。主は神様から来られ、神様のために人に語られ、人に神様を示されました。そして今、主は人から神様のもとに戻られ、私たちの偉大なる大祭司であられます。主は神様のもとで私たちを代表しておられます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は罪のための生贄に関すること、罪禍のための生贄に関すること、そして和解の生贄に関することというテーマで、レビ記6章24節から30節と7章1節から38節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、レビ記8章1節から24節。 祭司たちの聖別の儀式の証人となるための会衆への召集、アロンと息子たちの清め、大祭司の服装、大祭司の聖別、祭司たちとアロンの服装と清めというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。